皆さんこんにちは、最近強く思うことがあるんですが、生徒さんたちね、ものすごく高いレベルの学力を身につけてほしいなって思ってるんですよ。で、まあ所詮ね、大学受験なんていうのは、なんていうんですか、どんぐりの背比べですからね、まあ、受験とかそういうことはもちろん、やはり結果を出さなきゃいけないのは大前提なんだけれど、でも逆に出すがためにっていうこともないんだけれど、だけどとにかくお使いしているお子さんたちの顔を見ていると、ものすごいレベルの学力を見つけてほしいなっていうふうに思うんですよ。で、私の存在がね、あるいはこの塾の存在がそういう人たちのお役に立てればいいなと思ってるんです。またそうならなきゃいけないなと思ってるんですね。やっぱりなんでそう思うかっていうと、やはりますますね、学問っていうのも大事だなって思うんですよ。でね、もちろん学歴の大事さはとかっていうのは、まあ否定するわけでも全然なくて、すごく大事だと思うんですね。学歴もそうだし、それからいろんな資格試験を取ったりということも大事だと思うんですが、やはりですね、それよりもはるかにはるかに大事なのは、やはり高いレベルの学力を持っているっていうことだと思うんですよ。じゃあなんでかっていうことなんですけどね、結局ね、まあ一言で言ってしまうと、この世の中嘘ばっかりだからですよ。本当に嘘ばっかりだからですよね。まあいわゆる責任のある人たちが普通に嘘つくでしょ。で、今責任があって、かつその、なんていうか、権力のある人たちがね、その平気で嘘をつくじゃないですか。そういう意味ではそういうものからどうやってこう自由に生きていくかっていうことになる、自分に人生を成り立たせているか、あるいは、まあ、自己実現していくかっていうのことを考えたときに、やっぱりそういうことからに自由になるために、やはりそういうことを成し遂げるためには、学問っていうものは大事だなと思うんですよ。で、まあ学問ってね、もちろんそのいろんな言い方あると思うんだけれども、やはりね、学問をやることの大きなメリットっていうのは、まあ、いくつかあると思うんですが、一つはその、何と申しますか、精密に思考できるってことですね。雑じゃなくて、精密に思考できるっていうことですよ。で、精密に思考できるってことは、要は、例えば物事の矛盾とかね、こう、間違いとかっていうことを分かるわけですよ。別にそんなものは普通に分かるんですね。だそこからじゃあどういうふうにやっていくかっていうことです。また、結局自ら考えていくとか、自ら学んでいくっていう態度が基本にありませんと、やはり勉強って学問っていうのはものになりませんから、やはりそういう点でも、その自分でこう情報を取りに行くっていうことですね。自分でしっかり情報を取りに行って、それを吟味していく。で、それを自分のものにしていくっていうことです。まあ学習っていうのは、あるいは学問をするってことは、すべからくそうであるわけで、ですからそういう能力っていうのが高まってきますよね。そしてまた、まあ、特に数学っていうのはそういう学問ですが、抽象化してきますよね。どんどんどんどん抽象化してきます。私がね、やはり数学って専攻してよかったなって思ったことは、随分学部の時にですね、関数空間の時ですね、フーリエ解析のところに、まあ関数っていうのが要は点になるんだよって話ですね。それを初めて聞いた時に、やはりな、ああ素晴らしいなと思ったんです。つまりそういうことですね。どんどんどんどん抽象化していくわけです。で、物事っていうものが抽象していくから、その俯瞰的に見えるし、そしてまた間違いもよくわかりますよね。まあ、非常にその物の視点っていうんですかね、大きな視点みたいなものを養うことができるのも学問だと思うんですよ。でね、またね、要は学問に対して否定的なことを考える人たちいるでしょ、いうことを人たち。まあ、それをもっともな時もあるんですよ。実際いわゆる今のね、日本の責任ある人々ね、大変な権力を持って責任ある人々を見ればね、まあ、大方が大変いい学歴を持っている方ですよね。で、ですが、まあ、なさっていることは極めて空想でですね。で、なんと言って、なんと表現したらいいのか。ですが、まあ、そういう人々ばっかりでしょう。だからね、なんとなくそういう人たちを考えると、なんか学問しろってことを言いづらいんだけれど、でも逆に言えばそういう人たちを超えていくためにも、学問っていうのは必要なんだろうなって強く思うんですよ。でね、子どもたちの顔を見ると、やはり学問してほしいなって思うんですね。よくね、お子さんたちが、こういうこと、例えば低学年でありますとね、こういうことあるんですよ。黒板に私なりなりが説明して書くでしょ。そうするとね、じゃあそれをノートしなさいっていうと、固まっちゃってノートしない子がいるんですよ。で、ノートしない子がいるんだけど、なんでかっていうわけね、まあ、なんでかなっていうのを聞いても、子供だから言語化できないから難しいんだけど、でも結局のところ分からないことが楽なんですよね。だからそれを分かるとかっていうことは、ある種自分の作った枠っていうのを超えていくことだから、やはりそこには恐怖であるとか、もう あるだろうし、それから自分のやってることっていうのはほぼ親のコピーなので、つまりなんていうか親のなんていう範囲ですね、親の枠を出てしまうので、親に許可された枠を出てしまうので、親への裏切りっていうふうに思えるんですよね。だからできないんですよ。でそういうことはすごく多いです。でもう一つは、まあ、やってみれば分からないことに対する飛躍的な快感というのもあるのかもしれません、まあ、いろんな解釈なり理解なりはあるんだけれど、でも結局のところ一つの枠を作ってそこから出ていかないということですね。結論としてはそれができえないということになりますね。であるいはね、もうちょっと年齢がいってくると、もう問題見たらすぐ分からないという人ね、もう分からない分かりませんって答案に書いていく人いますが、でも分かりませんって言ってるだけで何もしないんですよ。具体的な、ね、ことはね、その問題に対してどうやって解くかっていうようなアプローチは、具体的な行動っていうのは一切しないんですよ。結局ね、これって何もしないってことは現状に甘んじるってことなので、まあ、ということはね、現状に甘んじるってことはどういうことかっていうと、現状が楽なんですよね。現状が楽なんですよ。幸せなんですよ、現状でいるってことが。だから学んでいくってことは、ある種の現状を破壊することだし、現状から出ていくことなんで、別の世界に、つまり別の見方を獲得することなので、言ってみればその別の世界に行くことで、それに当然ながらそのプレッシャーなり恐怖なり何々があっても当然は当然なんですよね。だけどじゃあ現状のままにいたらどうかっていうことでしょ。で、まあ、ゆでがえる状態というかですね。でも例えば現状のままにいてみんなに、まあ、笑われるとかね、あるいは模擬試験でひどい点数取ったらっていうところで、そこにやはり人間っていうのは面白いもので飛躍的な快感っていうのは伴うんですよ。だからそういうことを経験するので、実は自らそういう快感を得たいからそういうふうにしているということも言えるんですね。だからね、そのなかなかね、新しい知識を獲得していくっていうのは、その難しいことではあるんですね、あるところで。でもそんなこと全然一切考えないで、バリバリやれる子もいるわけですよ。で、それは何かっていうことですね。だからそこはもう出ていかなきゃいけない。自分は自分の持っている世界をどんどん打ち破って外に行かなきゃいけないっていうことですね。どっかにそういう自分の中での動機づけがあるんですよね。だからね、子供がこうよくまあ、何にも言われないでもバリバリ勉強するようになってほしいみたいなことあるでしょ、親御さんの願いとして。でね、実はそれって逆にその親自身のその言動っていうものをやはり自ら振り返る必要があるんですよ。つまり壁を作っていないかってことですね。この子はこうなんだとかね、ということです。例えば太郎は怠け者だとかね、次郎はお金遣いが荒いとかね、まあ、とにかく何か思ってるでしょ。でそれ自体がもうその人をコントロールしているんですよ。だからこの子は怠け者だって思えば怠け者になるんですね。やはりそういうところ、人間っていうのはそういう側面があるんですよ。じゃあね、どうしたらいいかっていう話なんですね。まあ何でもかんでもうまくいくってことはないですよ。だけど例えばね、まあ、要は快感って話いたしましたでしょ。つまりそこにとどまっていることで、まあ、いろんなその外から見ればいろんな不都合があるんだけれど、例えば学校で笑われたりねっていうこと、でもその中にやはりその人の快感があるんだよってことなんですよ。でその快感をもう思いっきり感じていいんだよって言ってあげることね。で面白いもんで、人間っていうのはそこに逆説が働くんですよ。だからこの逆説をうまく使ってやることなんですよね。でまあよくね、その人の振る舞いっていうのを見てるとできるんだけど、でも実はね、このことって自分を見ていくって、自分自身が今何を感じてるのかなってことを正確に感じようとするとすごく分かるんですね。これ実は自分の問題でもあるんですよ。だから人がああだこうだって言ってる時にはやはりその逆説って理解できないんですよね。だけど自分が、ああこういう自分もこういう飛躍的な快感を求めていたなとか、あるいはこういう自分にこういう物事を破壊したいような、あるいはめちゃくちゃにしたいような、そういう欲求ってあるんだなとかね、それがその喜びっていうのがあるんだなとかね、そういうものがやはりあるんですよね。そこをだからせっかくはこう分かっていくことっていうことはやはりものすごく大事で、実はそういうこの一つのメカニズムみたいな、人のこの動きのメカニズムみたいなことをよく理解できるんですよね。うちへ来るとですね、当然ながら正しいことを教えるので、正しいやり方で正しいことをさせるので成績が急激に上がるんですよ。そうするとね、でもここね、実は手を打っとかなきゃいけなくて、やはり嫉妬っていうのが起こるんですね。で成績がものすごく上がって、そうすると今までこう仲良くしていた子どもたちが、すごく急に邪魔しだしたりね、まあよくわかるでしょそれはね。カバン隠しちゃって帰れないようにしちゃうとかね、まあいろいろあるんですね。でだけどってこと、実はね、ここね、ここをどっちを取るかなわけです。ここが要はそういうふうにいじめられたりするのって快感でしょ。 でも逆にその人は一度ね、やはりその世界じゃなくて、例えば普段ね、30点しか取れなかった人が80点取る世界とか満点取る世界っていうのを1回でも味わって見てしまうと、やっぱり違うわけですよ。そこで、あ、自分もこういう可能性があるし、別の可能性を生きてもいいんだなということね。こう仲間とぬくぬくやってんのも、わがまわししてるのも楽しいけれど、でもそうじゃない生き方もあるんだよねっていうような、そういう考えですね。だからね、まあ、100万円を尽くすよりも、実は点数を上げさせるっていうことが実はものすごく大事なんですよ。だから私はお預かりしても学年にもよるしね、状況にもよるんだけれど、ものすごく成績が悪い場合には、やはり最初の試験で、直近の最初の試験なり、2回目の試験ぐらいで、ものすごくいい点を取らすんですよ。点数取らす分にはね、大した難しいことではないので、取らすんですね。で、そうするとね、それを味わえるんですよね。これすごく大事なんですよ。で、その中でこう自分と自分の周りとの世界の関係ですね、がどういうふうにしていくのかなっていうことが、だんだん自分なりのこう問題意識として出てくるんですよね。で、そこでこう自分は変われていくんですよ。だから人がね、どうこう100万名説教しようが何しようが変われはしないし、どんなにメリットをちらつかせてもね、ダメなんですよね。むしろ逆説が働いた方が人っていうのは動くんですね。でね、まあよく子供たちに、まあ、そういう状況になった時に見なさいよっていう映画があって、マット・デイモンとロビン・ウィリアムズが出た、グッド・ウィル・ハンティングってありますよね。あれ見なさいってよく言うことあるんですよ。よくできていますよね。で、実はですね、このロビン・ウィリアムズがセラピスト役をやっているんですけど、これってすごくうまいんですよ、実は。すごく分かってる人は分かると思うので、で、いろいろ参考になると思うので、ぜひ見ていただけたらと思います。ですが結局は新しい世界に旅立っていくわけで、で、最後のシーンが非常に印象的で私は好きなんですが、最後の方でね、まあ、ちょっとネタバレになるんで言いませんが、非常に清々しい終わり方をします。ただちょっとよく分からないけどね、最終的に結局この主人公はどうなっちゃうのっていうのはちょっとよく分からないところもあるんだけど、でもいい映画ですよね。なかなか爽やかないい映画だと思います。まあ、私はロビン・ウィリアムズがとても好きだったので、非常によりいいですね。はい。だからロビン・ウィリアムズがお好きな方は、ぜひ見ていただきたいですし、まあ、直接的にですね、こういうふうなパターンでこういじめに遭ってる人みたいな人とか、あるいは自分がね、あ、やっぱり新しい今じゃなくてこう新しい世界に踏み出そうとか、そういうふうにしなきゃいけないなと自分の中でこう思ってる人ですね。そういう人にはいいのかな、あるいはそういうものをこう呼び起こさせてくれるような、そんな映画だと思います。とにかくですね、私はいつも思うんですが、というか最近も本当に強く思います。やはりものすごい高いレベルの学力を身につけてほしいなと、そしてこの新しい日本っていうのをこう作っててほしいなって本当に思うんですね。もうこのですね、思いというものですか、はぜひこう聞いてらっしゃる方は受け取っていただいて、まあ一緒にやっていきたいなと思うんですね。とにかく学問大事ですし、やはりものすごく大事だと思いますし、で、もしご縁があれば、大事な、息子さんなりお嬢様なりをお預けいただければ、もう私が徹底的に鍛えます。ということで、今日も何か皆様のご参考になればと思います。ありがとうございました。